ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日も、まあ、さほど変わらず、自転車にちょっと乗り、仕事に追われなんかバタバタと、はい、相変わらずしているんですが、ちょっと久しぶりにねホームセンター行ってきたんですよ今日。
はい。
で、うちの奥さんが洗濯場で使う、なんて言ったらいいんだろう、ワゴン的なもの、
はい、
洗濯カゴを、置いて、要は転がして、はい、干す場所にずりずりと引きずりながら移動するのに今使っているのがですね、はい、実は、なんて言ったらいいんだ、オフィス用の椅子、
は
あ、よくあるビジネス用オフィチェアっていうのかな、
はいはいはい、
それのね、肘掛けが取れて背もたれも取れたというものが、
あ、画面だけある。
そうそうそうそう。それがなんか高さがちょうど良くてみたいなことで、
はい、
うん、今使ってたんですけど、あまりにちょっとみそぼらしくなってきたので、はい、それをなんとかこう安いのでいいからワゴンが欲しいということで行ってきたんですけど、よくある網のメッシュの、なんて言うんだろう、組み立て式のラックってわかりますかね、ステンレスの、うん、あれで、高さ50センチの奥行き30の幅45で、はい、棚が3つで、キャスター付き。いくらだと思います？
もう、聞くぐらいだから安いんでしょう、
ね。いや、そうでもない。
そう、高かった。結構大きいかったから。
あ、どうかな、ほんとね。ラックだけでね、2980円かな。で、キャスター入れて、キャスターが700円か。だから、あ、結構するな。4000円弱。
ああ。
高いっちゃ高いのか。
高いっちゃ。いや、ステンレスとかだと高いですよね。
うん、
なんかプラスチックのものは、安いけど、
プラスチックのもなんか組み立て式のやつありますよね。
ね、
あれなんかパイプが太くてどうかなとか思っていて、ですごい細いパイプのやつがあったんで、
はい、
あ、これで十分じゃんって言ったら、そう、その前にその太いしっかりしたなんて言うんだろう、タンスとかぐらいのサイズのラックが結構いい値段してたんですよ。それを見てたからかもしれないですけど、あ、なんか安いじゃんとか思
って。あ、そうだったんですか。
でも冷静に考えるとちょっと高いかもしれないですね。
まあ長持ちすればいいんじゃないですか。
あ、そうですよね。まあ、カメラバッグと一緒かもしれない。
はい。
はい。まあすいません、そんな話で、はい。
はい、
あっちゅう間に一日が終わってしまいました今日も。
ああ、そうそう。
はい。
はい。スノーも忙しいといえば忙しいですね。なんか毎日撮影に出かけているって仕事なんですけど。あるもんですから、
うん、
画像処理というか、そのデータを家に帰ってきて、こう、納品できる状態にするところまでいかないんですよね。
ああ、どんどん溜まっていくんだ。
溜まっていく一方で。
はいはいはい。
で、それなのになんか、なんか余計なことをして、だらだら過ごす時間もあったりして。
はいはいはいはい。
っていう感じで、なかなか。
そう、ちょっと、現実逃避の時間は必要ですよね。
まあ、そうなんです。ちょっと今、冷や汗かいてるんですけど。あら、どうしましょう。
そうなんだ。はい。はい、まあ、そんな中、ちょっと収録で、慌てて帰ってきてもらったような感じなんですが。はい。ということで、今回は本題の前に、ちょっとメールをご紹介しておきます。はい、ですね、辰巳さんから前にいただいてたのもまだ一つご紹介できていなかったので、
はい、
子供の巣立ちの件 ていただいております、はいはい。ただいまの子供の育ちの話ですが、最近は親の子離れも大きな問題になっていますね。でも世の中がこんな風だと親自身も危険ですし、子離れさせてくれないようなと、本当に昔のようにもっとおおらかに生きられないものか悩みですということでいただいております。まあ確かにそうですね。昔おおらかどうだったんでしょうね。
いやー、まあ、僕のところは間違いなくおおらかでした
ね。ああ、そうなんだ。
間違いなくおおらかでしたね。
まあ、地方とかに行っていくっていうのは、でも結構今、なんかすごい田舎の風景のとこで、
まあ大変な事件が。
ね、ワイドショーの映像が見えたりすると、うわ、田舎だからって安心できないのかなっていう気が。
いや、うん、そういう意味ではね、差がなくなっちゃってるんですよ。本当になんか、どこでも同じような危険があるんだなって。
うん、っていうのは何回かありましたね。なんか、まあ、うちの奥さんはすごい田舎の出なので、昔の話を聞くと、要は、大体、こう顔が割れていると、悪いことするともう街中に広がってしまうぐらいの勢いだったっていう時代だったらしいんですけど、まあその田舎ですら今はそんなこともないみたいなことを言っているので、まあどこも一緒なのかなっていう感じはします。はい。で、もう一つ辰巳さんからいただいているのが、松本城のお話をした時ですね。
はい、
はい。ただいまで出たお城の件ですが、私の近所の、これ清洲城っていうのかな、清洲城も再建されたもので、元のお城は江戸時代に名古屋城の一部になっちゃいましたと、清洲矢倉っていいんだよねと呼ばれています、場所も元の場所は JR 新幹線の通り道になってまして、今では五条川を挟んで対岸に再建されてます。お、中は真っ当なお城です。階段もきついですよと。お、また名古屋城は太平洋戦争で焼け落ちて今では鉄筋コンクリートのエレベーター付きの博物館です。大阪城と同じですね、ということで、ありがとうございます。そっか、
勉強になりました
名古屋城も博物館なんですね。
お
うん、名古屋はあんまり行ったことがないんですけど、それでも2回、うん、3回ぐらい行ったことあるのかな、うん、でもお城見たことないんですよね。大阪城はちらっと見てるんですけど、名古屋城は見たことがないので、一度見てみたいな。あれですよね、シャチホコついてるとこですよね。
そうですね、シャチホコだけはなんか有名になったような。エビフライと、
はい、
タモリが古い話ですけど、タモリがなんかよく名古屋バッシングをよくしてて、
っ
ていうか名古屋のことをすごいこうバカにしたようなことを、ゲイでやってたんじゃないですか、
うんうんうん、
ネタでやってたじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその影響、その記憶しかないっていう、名古屋の人に申し訳ないんですけど、
はいはいはい、いやなんかエビフライ、はい、あ、エビフリア、
エビフリアと、
はいはいはい、ええー、
社長子ぐらいしか記憶いなくて申し訳ありません。
辰巳さんもエビフリアって言うんですかね。
いや、それはちょっとどうなんでしょう。名古屋じゃないけど、ワークショップの僕の友人は名古屋、チャー名古屋。
お、あ、そうなんですか。
あ、はい。
はいはい。はい、へぇ、あ、そうなんですか。
学生の時お宮はなって言ってたような気がするんだ。
そうなんだ。やっぱ宮はなんだ。
多分ふざけて言ってたと思うんですけど、
ね。ああ、はいはい、はい。
わざと。
はいはいはい。
やってたような気がするんですけど。
なんか、名古屋はモーニングがすごい豪華だとかっていう。
ああ、いまだにそうなんですか。
なんかネットの記事で見て、一回行ったら入ってみたいなと思ってるんですが。はい、またそんなお話もお送りいただければと本題とずれましたが、
はい
はいはい、いつもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、いよいよ本題に行きたいと思います。
はい、
キャストステーションスクランブル。
はい、ということで今回はですね、携帯のお話をまたやってみたいなということで、はい、昨日 iPhone がソフトバンクから発売されまして、ワイドショーもその話持ち切りで
、
っていうのは、そりゃそうですよね、今収録しているのは木曜日なので発売は明日です。はい、多分そんなになるんじゃないかなという、ちょっとその iPhone の方は後ほどまたゆっくりお話をしたいと思うんですが、まずはスノーさんがピックアップしてくれた事件のネタを一つご紹介をして、なんか孫に携帯をということで、祖父が購入したことに父親が、怒ってしまい、
中学生の孫ですね、まあ、中学生の孫の携帯電話 を、
はい、おじいさんが買い与えちゃったのかな、あ、ちゃんのか、買ってやろうっていう話の時点なのかな、買い与える手、そうですね、そうですね、で口論になって、お父さんに当たる人が、おじいさんを、まあ、その人にとったら自分のお父さんですよね、を、
あ、でも、いや、それ逆です、逆です、お父さんが自分の息子をですね、
あ、待ってくださいよ、その後ですね、祖父がじゃあ殴ったってこと、
そうですね、あの逮捕された人は75歳の祖父、75歳の男性なんですけど、
ああ、そっか、
殺人未遂容疑で現行犯逮捕。
あ、俺、
はい、
すいません、逆だと思ってました、
被害に遭われたのは長男の48歳の
男性か、男性、ああ、じゃあお父さんが、はい、やられちゃったんだ、
そうですね、自分のお父さんに、
ああ、75歳です。すごいっすね。それはそれで。違う意味で。
はい。
いや、でもこれも、ひどい話で、なんか、その後、聴衆で、殺すつもりで殴ったみたいなコメントもしているみたいなんですが。
はい。
まあこれどういうそれまでの経緯があるかわかんないからなんともね、簡単に言ってはいけないのかもしれないですけど、
極端ちゃ極端だ、
ね、携帯を持たせる持たせないで殺すなよみたいな感じはしますよね、
まあ、いやいや死んでませんが、はい、あのなんか日頃から孫の育て方をめぐってトラブルが絶えなかったと、まあそのおじいさんの方ですね、が供述してるみたいなんですけれども、
うん、
携帯電話は、まあね、子供の携帯電話の巡る口論でそこまでなっちゃったらちょっと、まあ、携帯に罪はないのかもしれないんですけど、うん、ちょっと考えちゃいますね、
あ、そうですね、やっぱり携帯って何かとこう問題視されるところもありますが、そんな中、はい、まあこれ5月、
6月にまとめる報告書って書いてありますから、
あ、まあ、この記事が出てたのは5月ぐらいだってことですかね、
はい、そうですね、
政府の教育再生懇談会が、小中学生に携帯を持たせないという提言を出したということで、これちゃんとは分かってないんですけど、フィルタリングをこう義務付けるんだみたいな話の部分に関してはこういろんなとこで話題になっていたので知っていたんですけど、これは結局持たせるのをやめましょうみたいなことを国が言っているというふうに捉えていいもんなの？
そうですね、提言だからあの、提言ですね、はい、
あ、でもこれもなんかどうなんだろうみたいな感じはしますけどね。
今更って感じですね。はい。まさしくね。 と今更っていうか、まあ、まず、まあ、まず今更っていう感じがするのと、
うん、
まあ、国がそこまでこうね、
あ、そうそうそうそう、うん、
まあ、一種の情報の伝達手段を制限していいのだろうかという、
うん
うん、あれもありますけれども、
うんうんうん、まあ、ね、まあ、お、国がそこまでその教育に対してこう入ってきてるというか、まあ、でもっと言えば学校とかそこら辺はそうなっちゃうかもしれないけど、まあ、
公立の学校は全て国がやってるわけですからそこに通わせてる以上は、まあ、以上はっていうかね、
うん、
まあ、あと税金払ってる人はみんな何らかの形でそれに関わっていると言っても
うん、
いいわけなので、
うんうん、
まあみんなで考えてほしいよねと思うんですけれども、
うんうんうん、
それにしてもちょっとこれも、これはこれでちょっと極端な提言にも見えるんですが、
うん、
まあそれだけ心配してるっていうことですよね、
うん。
心配があるっていうことですよね。
うん、
今の状況に対してね。
うん、まあなんか、その、なんで、やたらに持たせないっていうことに関して反対は別にないんですけど、なんかこういう強制、まあ強制ではないっていうことではあるにしても、こう国がなんかこう、いちいち言ってくるっていうのはなんか、疎ましく感じてしまうのは私だけなんでしょうか。
あ、それはみんな、ええと思ってると思いますけどね。まあその通りだっていう人も、いるでしょうけれども、
うんうん、
まあ、ね、
なんか無茶苦茶なことを言ってるわけではないような気もするんですけど、どうもすっきりしない感じはしますよね。このフィルタリングを法的に義務付けるとかって言ってて、でもあっちゃこっちゃでね、いろんな失態をしているわけじゃないですか。情報漏洩だのなんだのっていうしてるところが、フィルタリングをしたらいいのかっていう気もするし、うん、それを義務付けるっていうのもどうなんだろうっていう気はするんですけどね。
まあ確かにね。
なんか IT 関係のことに関して国のやることってなんか、いつもなんか、片手落ちというか、もうどっちの方向に走っちゃってるのよっていうのが多いので、そんな中にここでフィルタリングみたいなことを言われても、んー、なんかはいそうですかとはなんか生きづらい感じはするんですけどね、
うん、あ、まあ、そうですね、まあ、僕ゲームと携帯っていうのは非常に似たようなものじゃないかと思うんですけども、いわゆるあのパーソナルゲームというかテレビ、
はいはいはい、
持ち運べるような、
うんうんうん、
だから、まあ、使いようっていうのは一つあるし、あと、うん、やっぱり、まあ、ゲームって何か、でもゲームも今つながってますからね、ネットにね、
うん
うん、まあ、ゲームを巡ってなんかトラブルに巻き込まれるっていうのもなんか似てるような気もするし、
うんうん、
あと依存性っていうのもやっぱり、
ああ依存性はね、
うん、まあ近所での小学生とかこう土曜日とか、
うん、
まあ小学生、うん、でも小学校6年生はかなり持ってますね、
あ、うちの、はいはいはい、
かなり持ってます。で中学生になると、うん、多分もうあの学校の帰りに普通に公園でメール打ってたりするの見ますから、
はいはいはいはい、
うん、もうかなりの人が持ってまあ、ほんと8割、9割っていう感じで持ってるんじゃないかと思いますね。うんうん、
なるほどね。
まあ、そうなってくると、その、ね、あの経済的なものもあるし、
うん、
どんだけ誰が払ってるんだとか、それのためになんか悪いことをしてしまうとか、お金を稼ぐためになんかよからぬことをしてしまうとか、
うん、
いろいろいろいろ心配を言い始めたら気がない。
うんうんうん、その、はい、ゲームに関する依存部分、ちょっとそれちゃうんだけど、それは見ててやっぱり強い。例えばこう、 きっちりその時間を決めてとかメリハリをつけてやってそうだっていう子はいないですか？
みんな苦労してますね、やっぱ親は。一応ルールを作っても、やっぱり目を盗んでやりますから、
う
ん、
まあそう
やってるみたいなんで、うん、うん。やっぱ親が、こう、小学校高学年とか中学生ぐらいになるって親が、うんうん、割と働きに出るような家庭多いじゃないですか。
はいはいはいはい。
もうそうすると1日何時間までねとか1時間までねとか、
うんうんうん、
そういう話をしても結局目が届かないから、
うんうんうん、
やり放題みたいな、
うんうんうん、
感じらしいですし、
そうか、やっぱりそうなっちゃうよね。
うん、まあそうですね。で、まああと携帯にしてもそのネットとか、うん、そういうね、うん、出会い系とかそういうのもダメだよって言っても、ね、パーソナルな機会だから、
うんうんうん、
どこでやられるかは全然わかんないし、
うん
うん、ね、うん、そういう意味では本当こうシステムである程度何かやってくれないとっていう感じはするんですけど、ちょっと話は違うけど、うん、タスポだっけ、
はいはいはい、タスポ、はいはい、
タスポみたいな、
うん、
なんかザルみたいなあれじゃしょうがないし、
はいはいはいはい、タスポね、
そうなる可能性がありますよね。
うん、
なんかユータリングやったりしてもね、
うん、タスポもね。でもあれなんか購買履歴とか全部集めてるみたいですね。
はあ、
要は成人であるということの証明ができればいいわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それもなんか購買履歴を取得してるとかっていうことみたいなので、なんか気持ち悪いですよね。
そっか、
うん、まあちょっとそれましたが、じゃあでもやっぱり携帯ね、でもママさんが登場してもらった時に話した時に、やっぱそこら辺はもう切っちゃってるっていう話ですよね。サービスとして、うん、メールやら、うん、ネットができないような契約をしておいてっていう、うん、あ、メールはできるようになってたんだったかな。うん、まあネットはできないような。
うん、メールはできるけど、やり方をそんなに教えてないみたいなこと言ってました
よ
ね。
うん。
って言ってなかった。いや、気のせいかもしれない。
うん。いや、でもなんか、親戚の方か何かに送ってたりするぐらいだとかっていうことは言ってたと思うんで。うん。まあでもゲームをしてたりとか、まあゲーム自体、持ってはいるみたいなんですけど。でもね、なんか、まんまさんとこに関して言えば、こう、それをひたすらずっとやってる感じではないんですよね。やってるとこも見てはいるんですけど、うんうん、じゃあそういう取材でレース行った時にずっと見てるとひたすらそのゲームばっかりやってるかって言うとそうでもなくて、やってる時間もあるし、そこはうろうろして他のことをしてたり、まあレースを見てたりとかっていう感じなんで、うん、なんか程よく使ってるのかなと思って見てたんですけど、
まあそうですね、うん、まあそれも多分親の態度っていうか、
うん、
やっぱりあれじゃないですかね、親との親っていうか現実というか、別にそっちに行かなくてもいい
状況。ああ、はいはいはいはいはい。
やっぱその人の家庭の状況とかいろいろね、親との関わり合いとか周りとの関わり合いで、もうもうゲームをね、小学校の中学年ぐらいでこうゲームやり放題っていう家にはごっちゃり集まってるみたい
な。ああ、なるほどね。
で、まあ、だんだん最近なんか そういうところではゲームやりすぎでもう大変なことになるのでなっちゃったので、うん、そこのうちには遊びに行けないとかね、そういう話も聞きます、ね、
はいはいはい、はい、
もう禁止令になっちゃった、
うん、
まあそのくらいできればいいけど、
うん、今度この携帯の場合には今度お金がかかってくるわけじゃないですか、うん、まあ、もちろんゲームに関しても最初の購入費用というのはありますし、電源、時代だのなんだのっていうのはあるんでしょうけど、通話とかそういう部分になると膨大な金額になってきたりするわけで、そこら辺どうなのかな、そこら辺が歯止めになるのかなっていうね、お金がいっぱいかかるんだよっていうことを言うことによってやたらに使わなくなるとか、どう どうなんだろうなっていう。
どうなんでしょうね。
そのようなとこは全然持たせるあれはないんですか。
あ、そうです。いや、それ必要ないですからね。あの、親くっついて歩いてるんで。
ああ、そっかそっか。
うん、でもまあ、もし高校生ぐらいとかで、うん、車椅子で自分で行くっていうことになったら、やっぱり必要かなとは思いますけどね。緊急、連絡用に。
そっかそっか、
うん。まあ、だから、本当に、まあ、通話ができるだけとか、まあ、メールもね、できた方が、便利なことは便利なんですけれども。
じゃあタイミングとしてはもう高校生ぐらい。
まあそうですね、一人で出歩くようになったらやっぱりどうせあって必要、まあ必要でしょうね。あの公衆電話体届くわけでもないし。
ああ、そっかそっか、
うん。車椅子用の公衆電話に入ったとしても、結構ギリギリだって言ってましたからね。まあ、あの小学生のなんか道徳でもない、社会でもない、あ、総合学習か、
はい、
そういうのでそういう福祉の関係のがありまして、あのなんかそういう体験をしてちょうどいいからやってみてって言われたけどできなかったって言ってました、
ああ、そうなんだ、
うん、ちょっと届かないみた
いな。でもそれも問題ですよね。車椅子で届かないじゃ、その
あでもまあそうなんですけどねうちの子が特別小さいから、それはしょうがないじゃないですかね。あれ、多分あれをある程度大人の大きさの車椅子で行、
はいはい、
ける感じになっているので。
おお、そっかそっか。じゃあその時に、でも、もうその時ぐらいになったらあまり悩まず持たせてあげられるぐらいか。
やっぱりね、学生ぐらいでその携帯格差みたいなのもあるみたいな。帰りにあの、まあ、子供の送り迎えで、下校班で一緒に周りにいる会話が飛び込んでくるんですけど、誰々ちゃんはお父さんが買ってくれるって約束したんだってねみたいな噂が、噂というかね、話が、
はいはいはいはい、
ものすごくこうずっとその話題で持ち合う、うちはダメだとかなんとかっていう話とかね。
はいはいはいはい。まあでも、
いつだろうとかもうそんな話ばっかりっていう。
あ、そうなんだ。
ちょっと頭痛くなりますね。
そっか、なんか、それに振り回されるのもどうかなっていう気もするんですけどね。
そうなんですよね。まあ、ねえ。なんか、いや、まあ、これ多分携帯だけの問題じゃなくて、あの、社会全体の問題で、携帯がないとどうもやっていけない社会になってしまったっていうところが、まあ、根本にはあると思うんですけれどもね。
でもそうですよね、携帯が普及して公衆電話がなくなって、もう、仕事なんかでもあれですもんね、携帯持っている前提で話されたりすることってありますもんね。
いや、まあ、今は 100% そうですけど、ね、特にフリーの人間はね、
そうですよね、
家に電話かけてきたってしょうがないですもんね。うちなんか携帯にかけ直してください、ガチャって終わりですもん。
あ、そうなんだ。
要件聞いたって分かんないしっていう。
ああ、はいはいはいはい。そうなんですよね。だから、大体仕事の電話かかってくるのは携帯ですからね。家の方かかってくるとびっくりするぐらいなもんで。
そうなんですよ。その通りです。まあ、事務所がね、あればね、別ですけどね。事務所としてなんか別に電話引いてあれば別ですけど。
まあ、そんな携帯ですが、まあ、子供に関してはちょっとねケースバイケースだし、だうちも最初はすごい持たせるのどうだろうっていう懐疑的な部分のが多かったんですけど、最近ではちょっと悩ましい部分もあって、まあ、まだ答えは出せていないんですけど、まあ、でもやっぱりちらほら持ってるという子がこう目に突き出したので、
はい、やっぱりまだ幼稚園ですよね。
いやいや1年生ですよ、小学生。
あ、いや1年、あ、そうだ1年生だ、1年生でちらほら持って、
っていう話が入って聞き出しました。やっぱりまあ、やっぱ親が働いてるということで持たしてるということみたいですけど、 うん、まあ、あやっぱりいるんだっていう感じはしましたけどね。
まあ、ママさん形式方式が、
うん、
まあ、現実的なような気はしますけど、
うんうん、そうですね。だからちょっと悩んではいるんですが、また何かこうそこら辺は大きな動きがあった時には お話をしてみたいなと思うんですが、まあ、ちょっと冒頭にあった iPhone の話などをしていきたいと思います。はい、ということで iPhone どうですか？
はい、結果から言えば、
はい、
僕は某 N ドコモなので
、はい、某ドコモね、
全く選択肢にありませんで
した。なるほど。
はい、
え、うん、興味はないですか？
いや、興味は、iPhone が向こう出た時に、ああ、ドコモがキャリアにね、ドコモで出してくれればいいのになとは思いましたけど。
おぉ。ドコモだったら、
ああ、まあ、様子見て。でも僕は、Apple のハードに関しては、ハードウェアに関しては、
うん、
信用してないので。
そうなんだ。
まあ、ある程度、トラブルあの出まくってから、それが対処が終わってからにしようと思ってるんですけど。
なるほどね。
まず間違いなくなんか日本語に直したところでなんかあるんじゃないのって気はするんですけど。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。まあでも初期ロットはっていうのはみんな言いますよね。
なんか変換がことえりみたいだったら笑えるんですけど。
ね、どうなんでしょうね。まあ、それ今、あれですよね、国産の携帯の変換はすごい賢いですからね。
ああ、うん、そうですね。もう賢いのかな、うん。僕、今、なんかとんでもない、ことえりに近いヘンドゴリな携帯の変換なのでね。
ああ、そっかそっか。
毎回なんかイライラしてるんですけど。
うん、あのね、意外に、じゃあ僕、未だに携帯でメール書くのっていうのは苦手なんで、なるべく書かないようにしてるんですけど、でもね、ちょっと、こう、やむにやまれずこう書かなきゃいけないときに何回かそういうのが立て続くと結構ね早く書けるようになってくるんですよ。
はい、
すごいね学習が賢くしていくので、携帯使ってたら結構早く書けるもんなんだ。でね、速い人はすごい勢いで押しまくるじゃないですか。
そうですね、音がうるさいぐらいです、電車のところで。なんか寝ててね、
うん、
隣にカシカシカシカシカシカシってなんかこうシシっていう変な音がしてて、
はいはいはい、
うるさいとか思って目を開けるとですね、隣ですごい勢いで、
あれめちゃくちゃ速いですよね。まあ、自転車関係で某、まあ、今監督じゃなくなっちゃったんですけど、去年某チームの監督だった、方はすごい、その携帯でライブブログを要は情報として発信してたんですよ。もう今いろんな方がやられてるんですけど、まあ、その先駆けとも言っていいような方だったんですが、もうレース見ながらこう指は常に動いてるみたいな、こう
現役解説っていうか、
そうです、そうです、あれ実況ですよね。
すごい。な
るほど。で、もう現役女子高生にも負けないんじゃないかというような勢いで応してるんですけど。でもあれと要はその変換機能と組み合わさったらかなり充実したものは短時間で作れるんだろうなとは思うんですけど。まあ、未だにちょっとそこまではいかないんですが。うん、でね、iPhone が結構ね、すごい、鳴り物入りっちゅう感じはするんですが、微妙な部分もあって、やっぱその、初期ロットの問題だったりとか、
はい、
その変換の問題だったりとか、うん、で、バッテリーがあれ変えられないんですよね、確か。
もう内蔵されちゃって。
そうそうそうそうそう。サービスで持っていけば変えてもらえるんでしょうけど、日本のやつで自分で外せるじゃないですか、バッテリーを。
あ、そうですね。うん。
ああいうことができないっていう問題があったりするみたいなんですよね。で、意外に買う人って言ってるほどいないんじゃないかっていう声もあるし、だけどね、僕の周りではもう早くも予約、途中からすぐ予約受付しなくなっちゃったんですけど、初日かなんかにすぐ行って予約をして、 で、どうも、iPhone 確定っていうようなことを言っている人がいるので、もう早速。
いや、なんかお店、はい。
入手。
3日前から並んでる人いるらしいです
。あ、そうなんですか。
うん。あの、なんか今日電車で、うん、昨日か、うん、電車で、あの、新聞読んでる人の新聞を斜めに見せたら、うんうんうん、写真入りで載ってました
から
、3日前から並ぶ人が。
ああ、やっぱそうなんですね。ほんでね、北海道の友達から電話がかかってきてね、iPhone 買うのって電話があって、
ああ、そうですか。
君もその話題ですかっていう感じだったんですけど。まあ結構面白そうかなっていう気はしているんですけど。
あれは何が売りなんでしょうか。インターフェースですか、やっぱあのタッチパネルというか。
もうそうだし、やっぱりソフトウェアでしょうね。僕はね、あれ GPS 内蔵してるじゃないですか。
で、
Google マップとかに、まあ、現在地を出したら、今、ナビみたいにはなるわけですよね。
それは便利ですね。うん、
で、ここのとこ思うのが、やっぱ、まあ、例によって自転車に結ぶんですけど、道がね、今までずっとサイクリングロードを走っていたので、まあ、そこ走ってればよかったんですけど、だんだん距離が伸びまして、そのサイクリングロードを突破してしまったんですよ、この間。
そうすると、
川はあるんですけど、すごくね、支流で分かれるところが何箇所もあって、これはどっちに行けばいいんだみたいなことになるので、
はい、
なんかナビがあるといいかなみたいなこともちらっと思っていたりもするんですけど。あとはまあちっちゃなコンピューター的な使い方ができるでしょう、きっと。まあ iPod。との代わりであったり、まあ、ちょっとした、これです、あれですよね、でも、メディアを読み込めるインターフェースがあったら、はい、フォトビューアーというか、ストレージになるかなとかね、はいはい、いかんせん、容量が今、16ギガしかないから、
16ギガもありゃ。
でも、ね、他のものが入って空き、まあ、半分空いてた8ギガか。
8ギガ。
で、メディア、でも8ギガあったら1日十分か。でもそういう使い方もできるかなとかね。なんかちょっと面白そうではあるんですが、なんか血眼になってその少ない財布にこう、あれするっていうのもどうかなっていうので、まあ、今は、格別何もしていないんですけど。
ああ、そう
ちょっともう入手決まった人がいるので、その人に会ったらちょっと見させてもらってみたいな。
はいはい。
ちらっと思っているんですけどね。
もう、いや、まあ僕はもう携帯では安いのが一番。まああとはその、前ね、ママさんも言ってたけど、防水だといいなっていうのが。
そうですね。
防水欲しいんですけど。一度ね、防水の使ってたこともあるんですよ。
おー、そうなんだ。
だいぶ昔、ムーバーの時に。でかくて重くて硬くてね、なんか。
ムーバーの時に防水なんてあったんですか？
日本無線が出してたやつがありまして。
へぇ、
大昔に撤退してますけど。
ほうほうほうほ
う。すごいね、なんか、なんていうの、初代のやつはやたら丈夫にできていて、なんていうんでしょう、釘が打てそうな感じだったんですけど、
そうなんだ。
はい。まあちょっとね、そのくらい、ただちょっと大きいんでね、どうしても、防水のやつは、ポケットに突っ込んでおくと、ジーンズの穴にすぐ穴が開くとか、ポケットにすぐ穴が開くとかね、いろいろ。あるもんですから、でもなんかあんなおしゃれなやつでしかも防水とかだったら、別にワンセグとか見れなくてもいいから、そういうのがあると便利ですね。
なるほどね。いや、これを機にソフトバンクとかいうのは全然考えられない。
やっぱりなんかあのね、ちょっとなんか知り、この間 そばで話してるのを小耳に挟んだ、うん、
はいはい、
その人も iPhone 検討したんだけど、
うんうん、
あのどうもソフトバンクだと電波の状態とか、
はいはいはいはい、
心配だって言うんですよね。
うんうんうん、
実際あの小笠原にほらこの間行って、ね、
はいはいはいはいはい。
あそこはああいうところに行っちゃうとやっぱり入るのはもう NTT だけですし、この場合はなんかそんな変なところに行くことも時々あるので、
うんうん、うん、
ね、やっぱりエリアが広いところがいいのかなと。なるほど、うん、
そっかそっか、
うん、
そうですよね。
でもあそこは入んないんですよ。銀座の真ん中のにあるソメイユさんの中では僕の携帯は入らないけど他の人の小関さんの
はいはいはい、
あのいろいろ他の人は au とかね、
うんうんうん、
いろんな人のはみんな入るんです。
もう
僕だけ入らないっていう。
あそこ僕どうだったかな。僕も
前入ってませんでした。あ、ドコモです。
ドコモですね。
あ、じゃあドコモはちょっと辛いですね。入る人もいるんだけど、
うん、うん、まあ機種の差なんかもあるのかもしれないですけどね。うん、まあ、で、はい、で、私はたまたまそのソフトバンクの回線も一つあるので、まあちょっと様子を見て面白そうだったなっていうところではあるんですけどね。
あ、そう、あの、ちょっと余談ですけど、うん、携帯電話、あの、複数台持つっていうのは、
うん、
どうなんですか？
あのね、僕はね、複数台を結構持ってた期間が何回かあって、一番最初は、会社から持たされたんですよね。
あ、そう
です
ね。
営業。はい。そうですね。その、今のこのソフトバンクの前身にあたる、何でしたっけ、うん、自衛本よりさらに前。
通貨？
いや、違う。
通貨？
忘れてしまった。
東京セルラ。東京セルラ。
セルラじゃないな。ちょっと違うな。なんだっけな。うん、まあでも、そんな感じの、とこのごっついやつを持たされた。あの、スノーさんもいた会社なんですけどね。
はいはい。
あそこで持たされて、で、そこから、自分の携帯をやっと買ったんですよ。
はい。
だから僕遅いんですよね。22、3?2、3ってことないかな。2ぐらい ?1 だか2だか、はい。まあそんなもんなんですよ。で、2台その時だから自分のと会社用のっていう期間があって、で、その会社にいる間はずっとだから2台。でね、うん、マックス3台だったんですよ。
うわ、
その2台持ってる期間のうちに、PHS が、
はいはいはい。
いや、トランシーバーみたいに使えるという。
はい。
ので。
それ知ってます。それ知ってます。仕事してる最中に遊んでるのよく見かけました
。ね。で、
はい、遊んでましたね。
職場の人間3人で、それを買って、結局でも多分そのスノーさんが見てた時だけだと思います。トランシーバー使ったの。
あ、そう。
で、まあ、それも、しばらくしてそこら辺は、その、PHS はすぐ解約をして、
はい。
で、結局自分の携帯を、まあ、仕事用みたいな形になって、その後今度ね、別の会社から一つ持たされてたんですよ。
ああ。
ちょっとアルバイト的な形で仕事をさせてもらっていた時に、お客さんに電話を外からかけないといけないんです。っていうのと、まあ、自分の携帯があったので捕まるのは捕まってたんですけど、
はい、
まあ、アルバイト代で電話代までみたいな話を、まあ、そこの社長さんがしてくれて、じゃあかけるとき使うのにこれ使っていいよって言われて持たされてたので、それが2年か3年ぐらい。だから携帯代って結構、基本料金だけで使えてた時期がしばらくあったんですけど。
あ、
でそんなのもあってあんま2台持つことに抵抗はないんですが、昔ほどこうまめに両方電源を入れてるっていうことがなくて、だから iPhone 買ったらいろいろ使うかもしれないですけど、今はほとんどドコモメインになっちゃってますんで、 あんまり使ってないんですけど、でも今日その iPhone 買うのって電話がかかってきた北海道の友人はソフトバンクなので、なんだ持ってんだったら番号教えるよっていうことで怒られたばっかりなんですが。
あ、そうです。ね、あ、ただなんだっけ。
そうです、そうです、そうです。9時、夜9時までは無料なので、
はい、
そっちにかけるから、その番号教えると言われてるんですけど。
まあ、そりゃそうです。
普段でも電源入ってないよって。入れろって言われたんですけど。
確かに、そりゃそうだ。いや、ほら、今、高校生ぐらいでも複数台持ってて。
ええ
ー、いや、時々見かけるんですよ、僕。電車に乗るじゃないですか。
はいはいはい。
で、駅のホームとかで、右手で、メール打ちながら左手で携帯かけて、話してる。
そうなんだ。
高校生とか見かけますね。
うーん、
まあ、多いわけじゃないですか。あと女性なんかでもね、OL、まあ多分それは会社と両方なのかな。
はいはいはい。
まあ仕事してる人だと結構そういう感じの人は多いんですけど、いや、高校生でそれかいみたいな。
まあでもあれかもしれないですね。受け専用みたいなのと、通話こっちからかける用のとでっていうのは考えられなくもないんですけどね。
まあそう
なん
です。
でも、物いっぱい持つことになるじゃないですか。
はい。
それが面倒ですね。一番は。
そうです。まあなんか、なんていうんですか、マスコミ業界みたいな人だと。
うん。
首から3つぐらいかかってたりする人もいますよね。
ああ、はいはい、はい、
こう、連絡用の。
はいはいはい。
電話。まあ、それはそれで仕事だからしょうがないかもしれないけど。なんか中学生とかでそういう子が出始めたら怖いなって。
ああ、そうっすね。
家用とか、カレー用とか
、
遊び用とか。
はいはいはい。
でも、これは、冗談じゃなくてありそうな気がするんですけどね。そういう事態も。
まあでも高校生ですでにそうなってるっていうことは、可能性はなくはないですよね、
うん。
親から持たされているのと、自分の小遣いのと、みたいなね。
うん、
まあそんなすぐかもしれないですよね、確かに。
うん。っていう気はします。はい、まあ幸い携帯電話は高くなっているので。
うん。
そういう意味では。抑止効果はむしろなんかね、政府がああだこうだ言うよ、値段上げちゃった方が。
ああ、そうですね。
つまりは安くていいから、機械をちょっとね、高くした。あと、何年以上使わないとダメとかね。
はいはいはい。
そういうふうにした方が、いいような気はするんですけど
ね。そうですね。でも、今までの感覚でいくとびっくりしますもんね。機種変更とかってね。うちの、そう、奥さんの、要は義理のお父さんとお母さんの話なんですけど、なんか、義理のお母さんが、携帯を落としちゃったらしいんですよ、トイレにね。
あらあら、はい。
で、しかもそれが買い替えてもらって1週間ぐらいだったらしいんですよ。
あら。
で、保険に入ってなかったらしくて、8万円。
うわ。
2台分で。
うわ。あ、2台落とした。
あ、いや、1
台。あ、そっか。
うん、2台目買って、8万円。
あ、2台目買って、あ、そっかそっか。
保険入っとけばよかったって言ってました。
ああ、そっか。
うん。
そうですね。
そう、携帯料金高くなったんで、保険は結構入っとく方がいいかも、みたいな感じは。
8万円か。いや、1円の携帯を、見せようとして次4、5万円だったらどうしようって感じです。
今あるんすかね、もうなくなっちゃったの ?100 円とかだ
と。ああ、わかんないです、新規は安いですよね。でも、機種変更は高いんじゃないですかね。
やっぱそうなんですかね。新規安くて、長く使ってる人が高い金取られても、なんかどうも納得いかないですけどね。
確かに。
まあそんな、iPhone 皆さんどうされるのか。でも周りにこう使ってる人いたら、まあちょっと教えてください。
はい。 そうなんですよ。
どれぐらいの浸透率なのか。
息子の友達とかは買うような気がします。
ああ、そうなんだ。
一番最初に持っているのは息子の友達かもしれない。
それもすごいですね。
いや、うん。こんな感じですよ、今。
そっか。子供の方が早いか。
まあ、親が、そういうね、親が好きっていう親もいるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい。
最新のものがとか。
そうですね。もう昔は結構恐ろくしだったんだけどな。
いや、結局この辺ってね、結構その、親がパソコンっていうか IT 環境をものすごく使う方っていうのと、うんうん、
はいはいはい、
うん。全然そんなの知らないよっていう人で格差がすごいらしくて、
あ、ま
あ、ちょっと話飛ぶんですけど、あの、小学校の中のコンピューター、の授業みたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
もう先生より詳しいとかね。なんか、教えてる最中になんかとんでもない、サイトに行っちゃってるとかね。
はいはいはいはい。
インターネットで何か調べ物をしましょうみたいな。
はいはいはいはい。
そしたらもうとんでもないサイトに行っちゃってるとかね。
うんうんうん、
あと、なんか自分でプログラムを組めるような子供もいるし、という話から
、うん、
全くもうマウスも握ったことがないっていう
子供もいる。ああ、まあでもそうでしょうね。
そういう、公立だといろんな人がいるので、
うんうんうん、
家庭が、
まあ、もう
幅広いので
。もちろんそうでしょうね。うんうん、
だからね、まあ、携帯なんかもそういう感じなんですよね。進んでる子は、めちゃくちゃ進んじゃうし、
うんうんうん、
やらない人は全然もう取り残されてるしっていう感じが。
うんうん、
でも、まあ、大人だけじゃなく、大人の世界より子供の世界にそれが、より濃く現れるんじゃないかっていう。
うんうんうん、
気はします。
そうですね。まあでもなんかね、そう、この間ちょっと話したかもしれないですけど、高校の時の、先生が亡くなって、こう何人かと会った時に、あの、その中の同級生の一人が、やっぱ全然使わないって言って、あの、携帯の方がまだいいって言うんですよね。大半の人間はやっぱ携帯よりやっぱパソコンでメールだったら送っちゃった方が早いよねっていう話をしている中、そんなこと言う同級生もいたので、やっぱ僕らぐらいの世代でもそんだけいろいろ差があるんだなっていうのは強く感じたんですけどね。だからそうですよね。だからパソコンないっていううちももしかしたら未だにあるかもしれないですしね。
いや、今またいい気がする。どうなんだ、あると思いますけどね。なくてもいいうちもあるだろう。
うん、
まあでもうちの周囲はみんなあるかな。
うん、
ある、ある人が多いと思いますが、うちはあってもパソコンとして使われていないので。
あ、そうなの。
いや、もうただウェブ見るだけですもんね。
あ、でもそれは一つの、ね、もうパソコン。
いや、今だってテレビで見れるじゃないですか。ケーブルテレビとか。
ああ、そっかそっか。
うん。
あ、なるほどね。
うん、
パソコンじゃなくてもいいということか。
パソコンじゃなくてもいい感じですね。
はいはいはい。
かえってパソコンの方がめんどくさいですね、なんか。なんとか更新されましたって言われるたびに、呼び出しを食らうと。
はいはいはい。なるほどね。
入って言っていいの、ダメしていいのとか。
そっかそっか。
そうそう。アドなんとかとかいうのがインストールされようとしていますって言われてますっていう。どうして、アドなんとかって何って読めないとか、そういう話。
はいはいはい。そっか。そう言われてますと言われるんですね。
そうです。言われてますと言われる。
なるほど。
そういう。
まあでも。ねえ、そういう時代っちゃえば時代なのかもしれないですが、まあ、携帯に関しては今後も何回か話が出てくるかと思いますが、まあ今回はこの辺にして、はい、iPhone がうちに来るのはいつか、どっかで買うと思うんですけどね。
はい。
すぐには買わないと思います。はい。
した
ということで、今後届けしましたのは、ハンスケと、
仕事をしながらやっているスノボです。
はい、ではまた来週。
はい、失礼します。